Sweet Brother Six FAU La La.
みなさんこんばんは。6月20日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83.6 メガヘルツ FM うららより今週もお届けいたします。というわけで、第3週のパーソナリティ担当いたします相原龍太です。そして
アシスタントの琴原伝です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします、
とうとう、
はい、
先々週ぐらいでしたっけね、はいはい、梅雨入りをしてしまいましたよ。
梅雨に入りましたね。
ねえ、まあ、ぶっちゃけた話ね、雨はまだいいんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、雨はほら、なんていうの、ほら、草花とか育つ ね、
そうですね、
大事なものですから。
大事ですね。
ただ、湿気が一番困るね。
あ、困りますね。
うん、洗濯物も干せないしさ、はい、乾けにくいし、で、食べ物も長く置いとけなかったりとかね。
確かに、髪の毛もうねったりとかね。
女子は大変ですよね。
そうなんです、気にしちゃうんですよ。
そうですよね。はい。では、インフォメーションをお願いいたします。
はい、この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。
はい、それではね、本日のメニューに参りましょうか。今週のスポットライトですけれども、この時期になると食べたくなる、まあ、実際にはね、はい、まだ夏じゃないんですけども、ある意味夏の風物詩と言っても過言ではないでしょう。
夏の風物詩、はい、
はい、冷やし中華。
お、冷やし中華、
はい、
食べたくなる。
食べたくなります。
なります。
いいですね。はい、その冷やし中華のね、魅力について迫っていきたいと思います。
はい、そして後半はオリジナルコーナー、第3週の今夜は合言葉。果たして今回はどんな詩が登場するでしょうか。乞うご期待。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しております。どうぞ最後までお楽しみください。
はい、それでは今週も張り切って参りましょう。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。
はい、
冒頭でもお伝えいたしました冷やし中華。
冷やし中華
ね、
はい、
好きですか。
大好きです、私は。
お、そうですか。
はい、
はい、いいですね。でも冷やし中華といえばね、うんうんうん、もう大体どういうものかというのは、
そう、まあ
わかりますよね、
みんなが知ってる。
みんなが知ってる、まあ茹でた麺をね、こう冷水で冷やして、
はい、
で深めの皿にこう持ってから、
うんうん、
きゅうりだとかハムだとか、あとは錦糸卵、
彩りがね、
うん、彩りが大事ですから、ね、はい、でそれをね、飾りよくこう彩りよく盛り付けて、で大体酢とお醤油のが多いのかな。
定番はそっちですかね。
そうですね。
はい、
はい。その、まあ、ベースにした冷たいかけ汁をかけて食べる。まあ、まさにね、まあ、冒頭でも言いましたけど、うん、夏の風物詩。
風物詩。
はい、
うん。
でございますけどもね。この冷やし中華もね、
はい、
実はその地域によって、いろいろやっぱ特色があるというか、言い方もなんか変わってるようなんですけども。
言い方が違うんですか、うん、
あるみたいですよ。
他に、
はい。北海道では、
はい、
冷やしラーメン。
ラーメン、
うん、
あ、まあ、麺がちょっとそのラーメン
冷たいからね
ってことなんですかね。
うん、まあ言い換えればな、確かに冷やしラーメン、
冷やしラーメンは冷やしラーメン、
うん、と呼ばれていることがあったりとか、あと西日本では特に関西、
うんうんうん、
冷麺、
あ、冷麺、
まあ
間違そのまま、
あまり間違いではないよね。
結構そのままだし、
うん、でただほら韓国料理の冷麺と間違いやすいじゃないですか。
あ、確かに、うん、そうですね。
だからあの中華風冷麺とか、
はいはい、
あるいはこう涼しい麺とか言って涼麺、
涼麺、
うん、なんていうこともあったりとか、で韓国の方の冷麺の場合はまあそのままですね、韓国冷麺と、
はいはい、
呼んでたりすることがあるようです。
あ、そうなんですか。
それからこれね、俺なんかでテレビで見たんですけども、
はい、
東海地区特に名古屋の方ではね、
はい、
マヨネーズが添えられてるんですって。
マヨネーズですか。
はい、あの普通のこう冷やし中華こう、
ええ、
野菜までちゃんと乗ったやつなんでしょ、
はいはい、
あれにあの赤いキャップのマヨネーズあるじゃないですか、
はい、
あれをバババってかけててかけて食ってるのを見たことあるんですよ。
え、
俺びっくりして
ぶっかけてるんですか。
ぶっかけてるみたいですよ。でこれがね、あの東海地区を中心に、チェーン展開しているスガキ屋っていう、
はいはい、
あのまあラーメン屋さん有名なチェーン店あるらしいんですけど、まあ、そこの商品開発担当者があったかいラーメンスープにマヨネーズを溶かした上で冷やしたものを、
あ、
まあ、さっきの北海道じゃないけど、冷やしラーメンとして売り出したのが、始まりなんですって。
はい、あ、 もうじゃあそこが最初の原点だったんですか、うん、
だから、名古屋人は、あの、マヨネーズをかけた冷やし中華が当たり前。
当たり前なんですか？
みたいなんですよ。
でも何にでもかけるんですかね？それとももう冷やし中華に。
冷やし中華だけ、まあマヨネーズはね、他にもね、
まあ、
いろんなも
の。美味しいですもんね。
美味しいですけどね。
うん、やってみようかな。
ああ、いいかもしれない。うん、それが乾燥してて。
やってみます、はい。はい。
で、そんな冷やし中華はね、はい、じゃあ、そもそもの発祥は、どなたから来てるのと思うんですけども、はい、まあ、いろんな諸説があるようです。実際の話は。はい、で、一番有力視されているのは、
はい、
仙台。はい。仙台市青葉区にある、まあ、今でも営業している、あの、竜亭っていう、まあ、中華料理屋さん。
はい、はい。
はい。今でもやってるらしいんですけども。
じゃあ、そしたらすごい長いんじゃないですかね。
は
い、
歴史としては長いでしょうね。ねで、そこの、まあ、店長、店主かな、
はい。
が、もともとその、仙台品料理同業組合っていう、なんか要は、その、中華料理のなんか、組合みたいなものをやって、
はいはい、
その組合
長
さんをやってて。
うん、
で、要は、クーラーとかの冷房のない時代、うん、あの時は1937年、昭和12年です。
そんな遡るんだ。
うん、まだ戦争前じゃないかな。
ね、そっか。
で、クーラーなど冷房設備がない時代、はい、夏とかはね、
はい、
暑くて脂っこいラーメンは当然、冬は人気だけども、夏はやっぱり暑くて食えないですよね。
そうですね。
うん、だから売り上げが激減しちゃうと、
はい。
だから夏でもこう集客できるメニューを考えられないかということで、こう夏向きの冷たい麺料理の開発に取り組んで。で、まあ、いろいろね、これあるんですけども、はい、中国では、あの、水があんまり綺麗じゃない。
ああ、そっか、
ですよ。で、一方、日本は、あの、冷や麦とかザルそばとか。
そうですね。
もともと冷たい料理って食べられてたから。
多いですもんね。
で、綺麗な水って結構日本で手に入りやすい。
はい。
だからそういったものをね、うん、冷やして食べれる文化があるから、
うん、
まあ、だったら中華そばも冷やして、食べてみたらいいんじゃないのっていうところがなんか。
冷やしちゃえって。
冷やしちゃえって、なんかね、いうところみたいですよ。で、それがまあ、もともと、まあ、そういった風土が、美味しい水に恵まれた日本の風土があってからの、まあ、冷やし中華のできるきっかけになったんじゃないかなと。
いいですね。今の聞いてすごい日本で良かったと。
うん。だから冷やし中華ってついてる割には、
うん、
実は日本料理なんじゃないかと。
日本もね、そうですね、うん。
中国で生まれたってことではないわけですよ。
そうなんだ。
うん。で、まあ、こうして出来上がった、冷たい中華麺、当時はね、涼拌麺という名前で、
はい。
そこでは発売をされていたらしいんです。
ラーメン。
はい。で、当時ね、ラーメン一杯が10銭。
10銭、
まあ、昭和12年の時代ですから、はいはいはいはい。だったのに対して、その涼拌麺は25銭と。
あ、ちょっと高いんだ。
やっぱりちょっと高いんですね。
うん。プレミアムな感じです。
そうそうそう。またその物珍しさも手伝って人気を呼んで、まあ、その仙台市内の中華料理店に広まっていたと。
そうなんですか。
されているんだそうですよ。
その麺のことはあれなんです。結構その上の具材はすごい面白いですよね。ラーメンとまた違う。
また違うんでしょう ね。はい。まあそのあたりも含めて、じゃあね、ちょっとその辺後半をまたちょっと。
ちょっと
話 していこうかなと思います、
はい。楽しみにしてます。
はい。それではね、ここで一曲聴いていただきましょう。まあ冷やし中華ということでね、やっぱりこの曲になってしまいますよね。聴いていただきましょう。アメミヤで冷やし中華始めました。はい、聞いていただきましたのは、アメミヤで冷やし中華始めましたでした。ね、もうだいたいこの時期になると中華料理屋さんに行くとね、冷やし中華始めましたっていうよくね、出ますよね。
ありますね。
はい。で、まさにね、この季節になったなという感じがいたしますよね。
はい。
はい。さて、第3週目担当パーソナリティの私、相原龍太と、
琴原伝がお送りしております。
はい、ラジオとラジコですね。今週のスポットライトですけども、はい、冷やし中華。をテーマにお届けしております。はい、前半ではね、冷やし中華の、まあ、なんて言うんだろう、その、地方の特色、特色。
あ、すごい面白かったです。はい。うん、
それからね、その発祥をちょっと話ししていきました。後半でちょっとね、また続きをやろうかなと思うんですけども、
はい。
先ほどね、その、竜亭という、中華料理屋さんの話しましたけども、
はい、
当時のね、じゃあその具はどうだったのかな、というところなんですけども、はい、気になるところですよね。
あれ、今と違うんですか、もしかして。
あのね、まあ、基本的にはそんな変わってないんですよ。
はいはい。
ただね、ちょっと珍しいものもありますね。茹でたキャベツ。
キャベツ。
キャベツ。あと、まあ、塩もみしたきゅ
う
り。
あ、それは、はい。
うん、細切りの人参、うん、トマト、チャーシュー、といったものが。
ほう。
うん。茹でたキャベツってなかなか。
茹でたキャベツはちょっとなんかびっくりです。
まあもちろん多少冷ましているのかもしれないんですけども、まあその当時はね多分、 あの、卵とかもあったのかな。
ああ、そうです。私、うん、卵好きなんですよ。だから、ないんだ、と思って。
まあ、その当時の話ですからね。
そっか。
うん、
ま
あ、それからだんだんこう、いろんなこう、具材がやっぱり良くなってきたりとか、こう、やっぱり見栄えもね。
そうですね。
大事になっちゃいますからね。
改良されてるんですね、じゃ
あ。うん、そうなんですよね。で、その冷やし中華、まあ、さっきね、中華料理さんで、冷やし中華始めましたを見ると、はい、ああ、この季節がやってきたな、という感じになるわけですけど、はい、琴原さんはあれですか？冷やし中華というと、
はい、
やっぱり、今だったら、コンビニの冷やし中華になりますかね。
いや、でも、私結構そのお母さんが夏になると冷やし中華を昼に、日曜の昼とかに作ってくれて、うん、あの袋で売ってるのを茹でて、うんうん、あの、お皿に盛り付けるタイプのやつをよく食べてて、はいはいはい、私の中の冷やし中華ってそれが結構テーマでしたね。はい。
ああ、なるほど。ま、そういったね、まあ、なんてインスタントとはちょっと違うのか。
そうですね。
まあ、でも、うん、それ
に近いのかな。自宅でね、簡単にできるキットみたいな。なんか売ってるから、それを食べてましたね。
はいはい、ただほら、家で作るとさ、どうしてもその、まあ、中華麺を茹でる工程はま、大体普通のラーメンとかと一緒じゃないですか。はいはい、で、その後、やっぱ水で洗って冷やすっていうのが、ちょっと工程としてはめんどくさいところって。
具もね、綺麗に切ってね、並べなきゃだし。ちょっとね、一手間かかります。
細切りにしなきゃいけないからね。
そうですね。
うん。錦糸卵だってちゃんとあれで、フライパンでちゃんと作んなきゃ。
そうそうそう、なんで。結構工程がね、あるんですよね、うん。
大変ですよね。だから自分もね、まあ、あまり、まあ、ぶっちゃけた家では作ったことないです。
あ、じゃあ。
まあ、コンビニか、まあ、中華料理屋か。
ああ。え、相原さんは、その、うん、ラーメン屋さんとか行って、あの、張り紙があったら頼んじゃうんですか？
その時の気分にもよるのかな。まあ、やっぱ、どうしても暑くてね、しょうがない時だったら食べたりするけど、
うん、
基本的にはなんか、ラーメンとチャーハンセットとか、そっちの方に自分は行くタイプ。
そっかそっか。
なんで。で、そうするとね、まあ、大体、家で作るにしても、はい、まあ、中華料理屋さんにしても、大体その、決まった、こう、味付けというか、
そうですね。
になるじゃないですか。
はい。
で、まあ、あとはその、最近だとごまだれとかもね。
あ、美味しいですね、ごまだれも。
出てきてますよね。
はい。
ただそれもやっぱり、いずれ時期が来ると、なんていうの、飽きてしまうと言ったらちょっと、言葉は悪いけどね。
確かに。
うん。で、私もね、まあ、自分でこう、料理するのは割と、好きな方
な
ので、
好きなんですか？
うん、はい。休みの日で時間があるときはね、なるべく作ったりしてるんですけども。
はいはい。
で、たまたまね、こう、ある料理番組を見たときに、
はい。
あ、そうか。冷やし中華の、こう、定番をこう覆すような、新たな調理法というのかな。
何ですか？何が違うんですか？
はい。まあ、じゃあ、ズバリ言ってしまいましょう。
はい。
鶏塩だれの冷やし中華。
鶏塩だれ。
はい。
美味しそう、なんか。
ま、美味しそうでしょ？塩だれですよ。
塩だれ。
はい。ま、ま、材料的に言うと、鶏の、ま、ひき肉だったりとか、
それあ、ひき肉使うんですか？
うん、ひき肉を使います。はいはい、それから、まあ、なんだ、ニンニクや生姜で、水溶き片栗粉でね、こう、とろみをつけたりとか、いうか、はいはいはい、で、まあ、もちろん塩とかも入れますけれども、まあ、その、ちょっとドロッとしたタレを、まあ、中華麺の上にかけるような。
それを初めて聞きました。
あ、そうですか。
うん。
あとはね、ちょっとこれ俺がやってみたいなと思ってるやつなんですけど、
はい。
鶏のささみのレモンダレ冷やし中華。
あ、なんかすごいさっぱりしてそうな。
うん、まあ、レモンダレですからね。
ね
え。これ、やっぱりお酢だったり、まあ、レモン汁、はい、ごま油とか。
はいはい。
だから、オイスターソースなんかも使ってるみたいなんですよ。
美味しそう。
結構味はね、複雑ですよね。うん。まあ、これ実はレシピをね、話し出したらすごい時間がかかりますので、知りたい方はね、ぜひご一報いただければお教えしようかなと。
またね、うん、自分で考えてみるのもいいですね、新しいメニューをね。
そうなんです。だからこういったさっぱり系がやっぱり夏ですから。
うん、そうですね。うん。
あとほら、ごまだれもね、割と美味しいですから、まあ、濃厚、逆に濃厚なね、黒ごま。
う
ん、
あ美味しそう。
風にしたりだとか。
あとなんかこう、ちょっと夏だから辛めのね、ピリ辛なやつも美味しそうだなって。
豆板醤とか使ったりとかね。
いいですね。
いいかもしれませんね。そういったね、新しい冷やし中華もね、ぜひね、作ってみるのもよろしいんじゃないかなと。
いいと思います。
いうふうに思います。
はい。
はい。といったわけでございまして、今週のスポットライトは、冷やし中華をテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on sale。
Thank you.
願いします。
合言葉のコーナー。さて、第3週目の、今夜はですね、合言葉をお届けいたします。早速ね、今回の詩をご紹介しましょう。お願いいたします。
はい。アン・ルイスさんのグッバイ・マイ・ラブです。こちらですね、私がちょっと伝えたいのが2番の詩なので、2番の詩をちょっと。
あ、そうですか。
はい、伝えたいと思います。
はい、お願いします。
グッバイ・マイ・ラブ。二人の恋が、グッバイ・マイ・ラブ。真実ならば、いつかは会える。これが本当の、さよならじゃないの。忘れないわ、あなたの声。優しい仕草、手のぬくもり。忘れないわ、口づけの時。そうよ、あなたの名前。もちろん、あなたの名前。
はい。ありがとうございます。というわけで今回はアン・ルイスさんの、
はい、
グッバイ・マイ・ラブ。
はい。
はい。これ結構も古い歌ですよね。
古いですね。
昭和の時代
ですか？昭和の曲です。これも、ベスト10とかに結構また載ってて、私は、いい曲だなと思って。
なるほど。
これ1番もあるんですけど、2番の何がいいというのは、うんうん、私の中では、うん、これが最後の別れじゃない、本当の愛ならばっていうところが なんかとても惹かれてしまいまして、素敵だなと。
そうですね。普通タイトルから考えるとね、どう考えても別れの歌。
そうなんですよ。別れの歌なん
ですけどもね。
そこがね。
忘れないはあなたの仕草。
はい。あなたの
手の
ぬくもり。
ぬくもり。
はい。
うん。ね、普通だったらそれね、いや、言われた方が嫌ですよね、男としてはね。なんとなく。
でも、こう、二人がね、歩く道は別々だけど、また会える時が来たら、それは本当の愛ですよっていうことなんで、なんか悲しい別れじゃないような気が、私はするんですけど。なんか、やむなしの別れ。
やむなしの別れね。なんかそういう状況になるとちょっと嫌だよね、なんか。
そうですね。
なんでやむなしになっちゃうんだろうね。
なんか、あれじゃないですか、どうしても離れなきゃいけない理由がある。
あ、現実的には
現実的にそう、なんかこう、よくわかんない。うん、今の人はわかんない。転勤になっちゃったとか。そういうことなのかな。それともなんかこう、自分たちのね、道が違うから、今は一緒にいるべきじゃないっていう別れなのかもしれないし。まあ、想像に。
そうですね。まあ、恋愛事情はね、まあ人それぞれな部分も多いし、
うん、
まあ転勤とかだとちょっとまたね、
ちょっと現実的なこと言ってしまいます。
またちょっとね、違った形ではありますけどもね。やっぱりこの恋愛ソングって、なんて言うんだろう、どっちかといえばこう、ハッピーに終わる方と、なんかこう、失恋でさよなら系で終わる方と、こう、なんか両極端に。
両極端ですね。
分かれるじゃないですか。
はい。
で、どっちかというと、このさよなら系の方が、こう、共感を持てるというか、のが多いですよね。
そうですね。
うん、ね、どっちかというと、ハッピーで終わるとね、なんだかってね、幸せになりやがってみたいな感じのね、ちょっと嫌に言われるような。
そうか、こう、失恋した時に聴きたくなるソングだったらね、やっぱこう、やっぱ最後悲しいなって終わって、自分を共感するなってなるんですかね。
なるほどね。はい。まあ、そんなね、確かに私もこれ、アン・ルイスさんの歌で聴いたかどうかってちょっと微妙なところなんですよ。
はいはい。
確かにちょっと古いなという印象はあったので。せっかくの機会ですからね、改めて聴き直してみるのも。
いいですね。
いいのかなと。
この間ライブでも私披露しました。
あ、そうですか。
はい、歌ってきました。
さすが平成の生まれの昭和
がある。
だけありますね。
はい。
じゃあ早速ね、その歌を聴いていただきましょうか。はい。アン・ルイスさんで、Goodbye My Love。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told
her. So,83.6 メガヘルツ FM うららよりお送りしております。ラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ等のお送り先をご案内いたします。
FM うららホームページより番組名、ラジオとラジコ宛に送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります、お便り募集中と書かれた専用フォームからご応募ください。オリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの詩やポエムなどがございましたら、事前多選は問いません。専用フォームから選択ができるようになっていますので、どしどしご応募ください。 また番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期やオフショット、お知らせ等も掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。
はい、ありがとうございます。さてここで私相原龍太よりライブのお知らせをさせていただきます。次回のライブが6月24日土曜日、今度の土曜日ですね、野方にありますアイウー野方でのブッキングライブになります。また7月には、現段階で3本のライブを予定しております。でさらに、その3本のうちの1本なんですけども、7月17日月曜日海の日ですねの昼間、相原龍太ワンマンライブ開催いたします。詳細は、相原のアメブロ、ツイッター、フェイスブックに掲載してありますので、ぜひご参照ください。
はい、そして琴原蓮からも一つお知らせをさせていただきます。はい、7月2日日曜日、下北沢アーティストさんで、7時から、昭和歌謡のイベントでパトスというイベントをしております。はい、こちらぜひ遊びに来てください。
7月2日ですね。
はい、
はい、で出演時間とか決まってますか？
はい、7時半スタートでですね、はい、1番目なのですぐに私は
トップバッター、
はい、トップバッターです。
なるほど、
はい、
わ、はい、かりました。ぜひね、足を運んでいただければと思いますね。
はい、お待ちしております。
はい、さて本日の放送はいかがでしたでしょうか？
はい、
今回は冷やし中華、はい、をテーマにお届けいたしました。
はい、
先ほどね、あの雨宮さんの楽曲じゃないですけど、うん、冷やし中華始めましたということで、もう早いところではね、ゴールデンウィークぐらいとか、
そんな前から
5月下旬ぐらい、はいはい、うん、この時のほら5月結構暑かったじゃないですか。
そうですね、う
ん、5月なのに30度いった日ありましたからね。
ありました、びっくりしました。
さすがにこれはやっぱ食べなきゃ
食べざるを得ない、
食べなきゃダメでしょみたいな感じに、ね、なりますよね。
なりますね。うん、
またね、今回ちょろっと新しい味の冷やし中華ね、ちょっと
紹介されましたよね。
はい、また番組の中でも言いましたけどね、ぜひレシピ知りたい方は細かくなっちゃうんで、ぜひ相原までにメッセージといただければ、はい、お答えしますんで、
来るかもしれないですね。
はい、ぜひぜひ、お願いしたいと思います。またね、新しい味、そのさっき言った、はい、豆板醤、うん、豆板醤だっけ、
うん、ちょっとピリ辛の、
ピリ辛系、
はいはい、
なんかもね、それも確かにいいです ね、 ね、食欲そそりますよ。
そうそうそう、
でもそれ食べて、ね、余計汗かいて熱くなったりしてねそんなこともあるかも。
夏の醍醐味ですね。
そうですね。
はい。
じゃあインフォメーションお願いします。
は
い、
ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でも お手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。
はい。来週の放送は6月27日火曜日。今月から新たに、パーソナリティとして我々の仲間に、加わりました、4週目担当パーソナリティシンガーラジオ DJ イガラムさんでお届けいたします。情報によりますと25歳だそうです。
あ、じゃあ私と同い年ですね。
同い年だね、
はい、
またね、若い人たちや、
うん、
フレッシュな、仲間が加わりました。ぜひね、来週の放送も、お聞きください。よろしくお願いいたします。
はい、
それではお相手は私3週目担当パーソナリティ相原龍太と
アシスタント琴原蓮でお届けいたしました。
See you next time. Bye bye.
チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。